差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、主にあがなられた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。唱詠539番。詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。口読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみにおりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きみによりて我ら
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しいことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたのを。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹に抱き、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらぬ。
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は砕きし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに青き霊を新たに起こしたまえ。
我を見前より捨てたもうなかれ、
何時の清き御名を我より取りたもうなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは汝に返り来るべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ。
さらば我が口汝の清らかわん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口汝の生まれを表さん。
何時は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
何時また反祭を喜びたまわず。
神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり。
神を何時は砕けたる悔しい心を悲しめたもう同じ。
賛美歌2編128番の1節4節5節を賛美いたします。
Thank you.
仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせあるる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義とした方。このからざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、夜の生徒と共に一信仰を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書9章35節から41節まで、新約聖書の186ページになります。ヨハネによる福音書9章35節以下。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主よ信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。 イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。以上です。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、私どもはさまざまな思いを抱きながらもなお望みを抱いてこの時を迎え、また新しい年を迎えようとしています。私たちはこの時にどんな年の備えにも勝って良い備えをしてくださるのは主なるあなたであると信じて集まってまいりました。年の瀬を過ごすことはさまざまな思い煩いの虜になることでもあります。あなたは私どもがそれを打ち払ってここに集まることができるように私どもの心を引き立て、私たちの肉体に力を与えてくださいました。私どもが今心にかけておりますことをあなたの栄光のために追うべき喜ばしい重荷として受け止め直し、一日の労苦はその日一日で十分であるとの主の御言葉の中に立ち返ることができますように、一年の歩みを恵みの言葉を持って聞く、恵みの言葉を聞くことを持って始め、恵みの言葉を聞くことを持って終えることができるようにしてくださいましてありがとうございます。そのあなたの恵みを指より数えるようにしながら、この年の行き過ぎゆくのを見つめ、時の移りゆくのをあなたの恵みをかみしめるように味わうことができますことを感謝いたします。時が過ぎていくことは私たちにとって決して喜ばしいことではありません。聖書がはっきりと告げておりますように、私どもの肉体は草が枯れるように枯れ果てるからであります。風が一吹きすれば私たちの存在は跡形もなくなってしまいます。後の世の人々が私どもを顧みることもなくなってしまいますけれども、あなたはすでに永遠の命の御言葉を持って私どもを捉え養っていてくださるお方であります。今すでにあなたの慈しみを持って私たちを覆っていてくださいます。私どもはあなたの御手の中にあってこそ時の過ぎゆくことを経験することができることを思います。どうかこの朝 あなたの永遠の御言葉をもう一度新しく確かに聞くことができますように、御霊をもって私たちの心を開いてください。病床の友、その戦いを助ける家族たち、弱った体を愛おしみつつ過ごしている年老いた友人たち、みんながここに集まることができていませんけれども、ここに来ることができできなくても、あなたがいつも共にいてくださることを悟らせてくださいますように、一年の間私ども誠に多くの罪を犯してまいりました。なすべき愛の労苦を果たさず、なすべき祈りを繰り返すことなく、聞くべきあなたの言葉をも聞き流してまいりましたことを悲しくまた恥ずかしく思います。どうか私どもの罪を許してください。あなたの怒りが遅いことを告げる聖書の言葉に望みを見出すことができますように、この世界が罪を犯し続けています。平和が私たちの世界に成し遂げられていません。争いの中で新年を迎えなければならない私どもであります。ひとたび争いが始まると、どうしても和解することができなくなる私どもでもあります。そして教会もまた決して例外ではないことを認めなければならない私どもでもあります。このような私たちを主の勲しのゆえになお御心に留め憐れんでくださいますように、この世に生かされているということがどんなに幸いであるかを一人でも多くの人に悟らせてください。この世界を御心に沿って幸いなものに作り変えるために、あなたが務めを与えてくださっている者たち、政治家、教育者、学者、奉仕に生きる人々、世界の片隅に無名のまま励む人々、その人があなたを信ずることがまだできていなくても、あなたの御心を行うことができますように、しっかりと立たせてください。そのためにもどうかすべてのものに先立って選ばれている私どもが、主の体にふさわしい教会を新しい年にもなお望みを持って形作り続けていくことができますように、この一年の間この主の教会のために実に多くの人たちがささやかな労苦を積み重ねてまいりました。一見まことに無駄なことと見えたかもしれないそれらの労苦を、あなたが豊かな実を結ぶのとしてくださることを信じることができますように、またこの年に私たちの群れに加わった人たちを顧み、新しく誕生した幼い命を慈しんでください。生活のさまざまな変化を味わっている者たち、どんな変化があってもあなたの変わらざる御言葉に生きる知恵を持ち続けることができますように、特に人生の大きな変化を経験する若い人たちを支えてください。さまざまな祈りと思いとを集めていたします私どものこの礼拝を、ただ一つのあなたの恵みの真理を受け止め、あなたの皆を心から賛美することができる礼拝としてくださいますように、御霊の導いてくださるままに、あなたをアッバ父よと呼び、自分たちが神の子として生かされるとの恵みの奇跡を改めて知る時となさしてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの皆によってでお捧げいたします。アーメン。ヨハネによる福音書を読み進んでまいりまして、今日は9章の最後のところに入ります。で、この今日の読んでいただいた段落は、イエスは彼が外に出されたことを聞きになった、そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるか 言われた、そういう言葉で始まっております。イエス様がもう一度この人に出会ってくださったのです。しかしこの人は、この生まれつき目の見えなかったこの人は、すでにイエス様と出会っていたはずであります。イエス様から目が見えるようにされたおかげで、彼は見えるようにはなりましたけれど、街道から追い出され、村から追い出されることになっていきます。その人にもう一度イエス様が出会ってくださいます。先ほど申し上げましたように、彼はすでにイエス様と会っていたはずであります。彼がまだ道端に座って物追いをしているときに、イエス様が出会ってくださって、自分の目の前に立たせ、まぶたに触れて彼の目を見えるようにしてくださったのでした。そうでありますのに、なぜもう一度彼に出会おうとされるのでしょうか。確かに彼はイエス様によって目が見えるようになりました。そしてこの不思議な出来事は、さらに不思議を引き起こすことになっていきます。奇跡を呼び起こすと言ってもいい。不思議な出来事というのは、それ自体では奇跡とは呼ばないのです。少なくとも聖書ではそうであります。不思議な現象というのは、私どもの世界にはいくつもあります。その不思議な現象が奇跡というわけではないのです。その不思議な出来事がイエス・キリストを指し示し、その不思議な出来事と出会った人が、さらにその奥でイエス様と出会う、その時にこの不思議な出来事を奇跡と呼ぶのです。私たちの救いに関わる、その時に出来事は奇跡になるのです。そのためにはイエス様が出会ってくださらなければならないのです。信仰という字は、信じて仰ぐと書くのですけれども、この信じて仰ぐという言い方には、この主体的な自分がそうするというところがあります。今度の日曜日は1月の最初の日曜日ですけれど、その時にまた申し上げることになるかと思いますけど、この信仰というギリシャ語を、ただ信仰というふうに訳す時に、私たちの中に混乱が生まれるのだと言った人がありますが、そうだと思います。信仰と訳す時には、私たちが信じて仰ぐのですけれど、あの信仰と訳されている言葉は、信頼とか忠実とか真実とか誠とか、そういうふうにも訳される言葉で、その際には神様の真実、神様の誠、そういうふうになるわけであります。で、信仰というのは私たちの主体的な決断であるという面が、じゃないかというと決してそうではない、あるのです。私たちが教会に出かけてくるのです。私たちが聖書を紐解くのです。私たちが祈りを捧げるのです。信仰を求めるのです。そして私たちが洗礼を受けたいと教会に申し出ることになります。確かにその通りです。それはその通りなんですけれど、ヨハネは後の方でこうに言います。あなた方が 私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。つまり私は教会に来ている、教会に行く。例えば今日は年末ですけれど、にもかかわらず礼拝に出てくる。私が信じる、私が祈る、私が御言葉を読む、私が御言葉に聞く、そういうようなことが起こるもっと前にイエス様が私たちをと出会ってくださって、選んでくださっている、そうして導いてくださっているという出来事柄があるのだとヨハネは語るのです。自分の決断で選び取った信仰のようであります。しかし私たちをよくご存知でいてくださるイエス様が私たちに出会ってくださって、私たちに信仰が与えられるようになるのです。生まれつき目の見えなかったこの男の人が見えるようになりました。この人はパリサイ派の人たちから、お前の目を見えるようにしたのは誰か、どうして見えるようになったのか、本当に前から見えなかったのか、そう尋問されて問い詰められてまいりました。その問いに彼は一生懸命に見たこと、聞いたことを答えていきます。そしてその結果、街道から追い出されることになります。その彼の一部始終をご覧になっているお方が、そのところで彼ともう一度出会ってくれます、くださいます。そしてあなたは人の子を信じるか、問いかけてくださるのです。彼は答えます。主よ、その方はどんな人ですか、その方を信じたいのですが。でこの問答も今までの文脈から言うと少し変であります。彼はイエス様がモーセのような預言者であるということをすでに知っていました。神から来られた方であるということも知っていました。そしてそのゆうお方であることを信じたからこそ、街道から追い出され、村からも追い出されることになったのであります。その彼がもう一度、私はその方を信じたい、そうイエス様に願っているのです。考えてみれば、信じるということはただ一度のことではありません。一度信じたからもうそれで十分ということではないのです。イエス様を信じるというのは信仰のことです。ですから繰り返して、イエス様は私たちに、あなたは人の子を信じるかと問いかけてくださいますし、私たちはその方はどういうお方ですか、私はその方を信じたいと答える必要があります。そして私たちの信仰というのは、ある意味では信じたいにとどまるのです。信じるものでありたい、聞いて信じたい、信じるものでありたい、その問いが、そのことが私どものこの生涯を貫いている。この世に生きている間、この世の生活を貫いて、私は信じていたいと願い続けて生きる、それが私どもの信仰生活だ、そういうふうに言ってもいいと思います。私たちが幸福の絶頂にある時でも、あるいは試練の最中であっても、喜びの中でも、悲しみや辛さの中でも、その中でイエス様を信じて生きることを願い求める。どんな状況の中でもその方を信じていたい、そう求め続けて生きる。私たちがどんな中で生きるように導かれても、その中で、いやその中でこそ、私はイエス様を信じていたい、それが 私たちの信仰生活だと思うのです。彼が主よ、その方はどんな人ですか、その方を信じたいのですがと語りましたときに、イエス様はあなたはもうその人を見ているとおっしゃいました。これは完了形であります。すでにあなたは私を見た、そしてその見たということは今も続いている、今も見ている。主が私たちと出会おうとしてくださっています。ですから私たちが信じたいと願うときに、すでに主は出会っていてくださる、そういうことが今もなお続いている。聖書はそのように書いています。私どもが信じたいと願うとき、私どもが命を求め真理を求めるとき、私どもが聖書をひも解き教会に出かける、そのときに、そこで出会うのは、あるいは牧師の語る説教であったり、教会の人たちの言葉であったり、生活であったりいたします。救い主と、私どもは救い主イエス様と直接に出会うというわけにはいかないのです。しかし、そうしたそのような言葉を聞いて、聖書を読んだり牧師の言葉を聞いたり、他の教会員の人たちの言葉を聞いたり、その生活を見たりして、主を、その方を信じたい、彼らを生かしているその言葉を、そのお方を信じたいと求めるときに、イエス様ご自身があなたはもうその人を見ていると語りかけてくださる。その後イエス様はこうおっしゃいます。私がこの世に来たのは裁くためだ。こうして見えない人は見えるようになり、見えるものは見えないようになる。ここで見えるというのは、イエス様が神の子キリストであり、私たちの救い主でいてくださることが見える、あるいは悟る、そういうことであります。見えるというのは分かること、悟ることでもあります。そしてこの後に、この悟る、分かる、見える、そういうことは実は聖霊の働きなのだとヨハネは私たちに語っています。弁護者と表現されている聖霊は真理の御霊であります。私たちを真理に導くのが弁護者、聖霊の働きだとヨハネは語ることになります。この弁護者に助けられ導かれて、私たちはイエス様をキリストと信じて告白することができる。キリストは私たちが神の愛を知って生きるものとなることを求めておられるのですし、そのために長い期間をかけて準備してくださっています。こうして神様がお定めになったときに、イエス様が使わされました。それはクリスマスであります。そのようなキリストの出来事をに象徴される、あるいはそこに焦点を結ぶ神様の愛を信じ、イエス様は私たちに呼びかけておられます。神のもとへ帰るように。私は命、私は真理、私は道だからと言われます。私たちがその呼びかけに応えてイエス様のもとに行こうとするとき、すでに私たちの前にイエス様が立って私たちを導いてくださいます。イエス様に導かれて、どんな時にも主を信じたい、あなたを信じていたいと願いつつ、この年を終え、そして新しい年を迎えたいと 思います。祈ります。主なる神様、クリスマスの喜びの時を迎え、その余韻に浸っている私どもでありますけれど、同時に年の瀬を過ごす慌ただしさの中にある私どもでもあります。私たちの生涯の、あるいは世界のさまざまな動きの中で、なお私はあなたを信じていたい、そう願いつつ毎日を過ごすことができるように導いてください。私どもがどのように変わりましても、私たちの心がどのように動揺していても、あなたは変わらないで私たちの主でいてくださいます。私たちを支えてくださるお方であります。いつもその方を信じたいと願いつつ歩ませてくださいますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
差し支えなければご起立ください。賛美歌468番。 ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、この今年最後の日にあなたによって教会へ導かれ、あなたへ礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。御言葉の説教を通してキリストの恵みを思い起こさせていただき感謝いたします。今日から始まる1週間、それぞれに与えられている場所で新しい年も主からいただいている恵みに感謝して歩むことができますように、主がいつも共にいてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。週報に従いまして報告をいたします。手元の週報をご覧ください。本日の集会、青年会5分間集会が礼拝後に礼拝堂で行われます。続きまして報告の欄、本日礼拝終了後にクリスマスの片付けを行います。皆様のご協力をお願いいたします。また青年会奉仕マラナタのオンライン号が発行されています。教会ホームページよりご覧ください。本日はやめる友献金の日です。ご協力お願いいたします。次週から教会で用いる聖書が聖書教会共同訳に変わります。教会員の方が個人的に使用されるものは従来のものでも結構です。で、来年1月14日に20歳祝福の祈りを行います。今年度20歳になられる方が対象となります。希望される方は田中明圭または西村晴美姉妹までお申し出ください。報告は以上となります。一同ご起立ください。照英541番。
幕は、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。今日は、年末ということでもありまして、それぞれ実家に帰っておられる方も多くありますけれど、こちらに来ておられる方もあります。帰省中の方であります。無視ではありません。帰省中の方でありますが、岸本純平さん、いつも松山の教会、番長教会に行っておられます。それから、松永浩義さん、雪菜さん、ほのかさん、彩香さん、彩香さん、みんなです一緒におられます。またよくいらっしゃいます。またで、今日は今言いましたように年末であります。7年に1回ぐらいは年末最後の日が日曜日になるのかなと思いますけど、皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。来年は心新たに、聖書も新たに、礼拝をお捧げしたいと願っております。これで終わります。